戦争を知る人たちの言葉。後編は、ミンダナオ子ども図書館の松井智さんの言葉です。日本にやってくるバナナやパイナップルの産地として馴染み深いフィリピンミンダナオ島。太平洋戦争前には、マニラ麻の生産のため、日本人がこの島に渡り、一時は2万人もの人々が暮らしていました。しかし、戦時中は戦場と化し、多くの犠牲者を出しています。そのミンダナオ島、皆さんは戦後も40年以上にわたって紛争の絶えることのない島であることをご存知でしょうか。イスラムの反政府組織や原理主義組織、そしてフィリピン共産党の軍事組織がたびたびフィリピン政府軍と、また駐留するアメリカ軍と戦闘を繰り返しています。今回お話しいただく松井智さんは、その紛争地で戦争の犠牲となった子どもたちのために、絵本の読み聞かせや保育所建設、スカラシップなどの支援活動を行っています。紛争の島に生きる松井さんの目には、安保関連法案で揺れる今の日本がどのように映っているのでしょうか。
ミンダナオ子ども図書館を始めて、15年近くになりますね。ミンダナオ子ども図書館を始めた大きな理由は、イスラム地域のピキットというところに大量の難民を見たことですね。2000年バリカタン、フィリピン軍とアメリカ軍の合同演習という名の実戦ですよね。そして2002年テロリスト掃討作戦、ブッシュ大統領ですね。その時に100万を超える避難民ですね。難民というのは海外に避難する人たちですけど、避難民というのは国内避難民のことですね。でその姿、難民キャンプに行くというのでテントがあるのかと思ったらとんでもない、もう棒を立てたところにヤシの葉を吹いて、まあ、よくてビニールシートで、もう1年半からあの時期は2年近く難民状態でした。しかも国道脇も見渡す限り、もう向こうの地平線に至るまでひどいもんですね。で何がひどかったかというと、子供たち、フィリピンの子供たちのは明るくて元気な子たちが多いんですけれども、その子供たちは手を振っても笑わないんですよ。でこれは何だと思った。であまりにもひどいんじゃないか、皆さん戦争っていうのはそういうもんなんですね。テレビやニュースで見てると、どっかの国に爆弾を落としたりして、現地で子供たち、そして現地の人たちがどんな気持ちでいるのか、そこまでが全然見えてない。でそれで読み聞かせを始めよう、それでミンダナオ子ども図書館を作ったんですよね。それから十数年、3年から5年おきに大きな戦闘が起こっては難民が出ています。2008年は80万の難民でした。日本の隣の国ですよ。私も知らなかったけれども、本当に報道もされない。なぜ戦争が起こるのか、最初は本当に分かりませんでした。いろいろ聞いてもなかなか教えてくれない。イスラム教徒とキリスト教徒が対立しているのかと最初は思ったけれども、現地ではキリスト教徒の人たちが逆に命がけで隣人のイスラム教徒を助けたりしている。何が原因で起こっているのか。しかも後で聞いたことによりますと、 UNHCR に調べによると、国内避難民の累計が世界一がミンダナオだそうです。40年間、3年から5年おきに大きな戦争、しかも毎年のように小さな戦闘が起こっている。全然知りませんでした。だんだんその背景が分かってきたのは、実はなんと戦争が起こっている反政府ゲリラのいる場所と言われているリグア山湿原、東アジア最大の湿原ですが、 そこに膨大な量の天然ガスと石油が眠っている。パイプを土に埋めるとそこからガスが出て煮炊きができるぐらい、その調べはすでに国際的な機関についている。その利権をめぐる争いだということが分かってきました。まあ戦争っていうのはどこもかしこもお金目的に起こされているんだなということ。中近東もそうですね、南シナ海もおそらくそうでしょう。航路のことが言われますけれども、私の耳にはすでに石油天然ガスが海底油田の中に眠っているという話が聞こえてきます。日本は2006年 JICA のトップが尾形さんに代わってから積極的にミンダナオに関わって平和構築をしようとしてきました。それは素晴らしいことだと思います。日本は平和憲法を持っています。日本は戦争をしない、日本は海外に兵隊を送らない、そういう前提があるので、私も本当に NGO も入れない、国際停戦監視団でもなかなか入れないというところで活動ができました。そしてスカラシップを取ったり保育所を建てたり、日本政府と協力して学校を建設したりして、本当にいい形で現地の人々と交友を持つことができました。それにもかかわらず2008年マレーシアで和平交渉のサインがなされる直前2週間ほど前に最高裁で決裂して、そして大きな戦争になった。戦争っていうのは勃発すると思われていますが、かなり巧妙に仕組まれているような気がしてなりません。すでに国軍も反政府軍もその戦争に準備をしていましたし、起こった時の状況は裏から聞こえてきますが、これは少しちょっと言いません。2008年の時に難民を救済しようとその湿原地帯の奥の方に行った時に、政府軍の兵隊が大きな銃を持って立って、そして湿原の上の方を指さして私に言いました。ほら、あれが見えるかい、あれは無人偵察爆撃機なんだよ。なんとそれはアメリカ軍の無人偵察爆撃機が上空をふわふわふわと飛びながら時々ボーンと落としている爆弾、それで多くの人々が死んでいく。日本はまだ平和憲法を持っているからそういったことには関わらない。だからこそ僕は明るい気持ちで、それでも子どもたちのために、子どもたちを救済するためには命がけでもやっていける。不思議ですね。怖い時もあるんだけれども、そこに子どもたちがいる、うちのスカラシップの子たちもいる、そう考えると恐怖がスッと消えて助けに行かなくちゃと思うんですね。しかも日本はそういうことはしないからと思っていたんですけれども、今回ですね、私が非常に大きなショックを受けたのは、その安倍政権による自衛隊が海外へ派遣できるという法案を可決しようとしていることですね。しかもアメリカ軍をバックアップする、アメリカ軍と共に戦う、これはもう完全に次にここで大きな戦争が起こってアメリカ軍も軍隊を送り、あるいはフィリピン政府軍と共にイスラムゲリラという人たちを爆撃したり、地上戦をするときに自衛隊も入ってくる、これは恐ろしいことになりました。もちろん私は決断しました。自衛隊が爆弾を落としても、僕はその爆弾の落ちる中を子供たちを助けに行かなくては。しかも来年2016年の5月に総選挙があります。秋の大統領の任期が切れる直前までに和平交渉が成立すればいいのですけれども、 2008年の時に直前になって決裂したら、これは大変な戦争になると思います。イスラムの人々は40年間裏切られ続けている。今回が最後だ。ミンダナオ全域を挙げての戦争、手段を選ばない、そういうふうに話しています。日本が一生懸命やってきた和平交渉も全て塵になってしまう。そしてすでにアメリカ軍は去年10年間という契約でフィリピンに滞在する、中国が相手だと思ってますけれども、ザンボアンガにすでに入っていることを考えると、この地域もターゲットになっていることは間違いないと言われています。そして2002年のように米軍も含めてイスラム教徒を攻撃してきたとしたならばどうなるか。2016年、そこに自衛隊も参加しようとせざるを得ないでしょう。すでにマニラでは大きなデモが起こって、アメリカ軍を入らせないようにしよう、追い出そうとする動きもありますが、なかなかそこまでは行っていません。しかも自衛隊も入ってきたら、皆さんご存知ですか、ミンダナオにはたくさんの日系人がいます。戦前までダバを中心にたくさんの日本人が住んでいました。特に九州沖縄から東洋一の日本人町がありました。しかし第二次世界大戦、日本軍が入ってきた、それによって平和が崩れ、マノボ族と結婚していた人たちも多かったんですけども、裏切るのではないかと言われて穴を掘って大量のマノボ族を埋めたりしました。そして多くの日系人が山へ逃げました。中には日本に帰った人もいますけれども、たくさんの日本人たちが、あるいはその子息が山に逃れたまま、自分が日本人であるということを隠して生き続けてきました。私も山に行きますと、本当に貧しい山の奥でちょんちょんと肩を叩かれて、そっと耳元で、私のおじいちゃん日本人ですと言ってくれる人が結構います。もちろんミンダナオ子ども図書館のスカラシップの子たちにもいますし、スタッフにもいます。そういうふうな場所です。イスラム教徒のピキットに日本軍の要塞があり、そこがやられた時に大量の日本人が湿原に逃げました。そしてなんとイスラム教徒になりました。ですから今反政府ゲリラと言われている人たちの中にもかなり多くの日系人がいて、私もその日系人の子供を病気を治すために連れて行ったことがあります。別れ際にイスラム教徒のお父さんが言いました。私の祖父は日本人でした。反政府ゲリラと言われている人たちの中にたくさんの日系人がいて、そこをアメリカ軍とともに、フィリピン政府軍とともに、自衛隊が日本人の血の入った人たちを爆撃して殺していく、そういったことが安倍政権の集団的自衛権の行使で起こってもいいものでしょうか。それを考えると、私は本当に日本人として胸が張り裂けそうになります。山にマノボ族とにして逃げた日系人の多くも、新人民軍ですか、反政府ゲリラ NPA ですね、として身を隠して活動している人も結構いるんです。共産ゲリラと言われていますけれども、中国を敵として共産ゲリラに対する戦いも起きる可能性があります。つい数週間前、ミンダナオの共産ゲリラのトップが殺されて、私たちが行ってる山々に反政府軍が集まり、せっかく作った保育所の開所式ができませんでした。 俺らも敵として自衛隊がアメリカ軍、フィリピン政府軍とともに戦いを起こす可能性があるとしたならば、果たして日本人を人々がどのように考えるのでしょうか。第二次世界大戦の残酷な行い、山に逃げた軍隊が閉じこもってマヌボ族を殺して食べたという記録もあるぐらいです。こちらの子供たちが夜寝ないと、日本人が来るから、日本軍が来るから早く寝なさいと言われて寝かせられる。せっかく私たちも頑張って、そして日本政府も頑張って和平交渉を進めてきた。それによって日本に対するイメージがかなり良くなりました。それを今回の憲法9条を改定し、自衛隊が海外に進出できる、派兵できるということをすることによって、どれほどイメージが悪くなるか、皆さん分かってらっしゃるんでしょうか。こちらで戦争を起こす理由を見てますと、戦争は勃発するのではなく作られる、意図的に。その目的はお金である。一つは資源の獲得でしょう。それともう一つは武器の売却です。変な話ですが、ここでもそうですが、政府軍にも反政府軍にも同じ武器が売却され回っている。儲かるのは武器を作っている国でしょう。まあ日本もその中に入っていくんだと思いますし、すでに日本のピストルはマレーシア経由で入っていると聞きますが、アメリカも中国も同じように武器を作って両方売ってます。戦争で作って、今東アジアで最も儲ける可能性があるのは日本を引き込むことでしょう。東アジアではやはりお金のある国です。そこにどうやって武器を買わせるか。もう5年前から日本がターゲットになると感じて不安でなりませんでした。日本の人たちは素直だからすっかり引っかかってしまうんじゃないか。フィリピンの人たちは中国と戦争することはないでしょう。形だけは言っていても、なぜなら秋の大統領をはじめ財界、経済界、デパートも中華系がほとんどです。ダバオには中華街も大きなのがありますし、中国語の学校もあります。ダバオにもありますし、言葉とにもあります。中国語の聖書やコーランまで売られてるぐらいです。日本が中国と対立して驚くべきことに、ダバオのデパートからあっという間に日本製品が消えていきました。逆に韓国、中国、アメリカ、ヨーロッパの製品が増えていく。中国の自動車販売も明らかにフォルクスワーゲンが周囲になっていく。なぜこういうことになるのか。中国と対立して儲かるのはどこなのか。中国と日本が仲良くして、しかも日本製品が素晴らしい力を持ってたら、東アジアは中国、韓国、日本、東アジア、東南アジアで席巻して、経済の中心は東アジアになってしまう。それを考えると、日本、中国を対立させる方がもっと経済的に売り込める余地があるのではないか。ダバを見てると本当にそれを感じます。ミンダナオからアジア、日本を見ていますと、なぜか日本自体が閉じこもって、そして閉鎖的になってしまって、そして自分の閉じこもった世界の中で様々な幻想を思い浮かべて、それに振り回されているのではないか。その一つが今回の安倍政権の戦争を作ろうとする、その幻想ではないか。そんな感じがしてなりません。隣国と友情を持てるかどうか。今韓国の若者、そして最近はインドの若者たちが本当によくミンダナオ、 ダバオに来てますし、韓国の牧師さんなんかも本当に山奥まで入って宣教をしていきています。日本だけが閉じこもってしまうのか、それが心配でなりません。かつて私が堺市で平和貢献賞をいただいたとき、大賞を得た台湾の赤十字社の方がその得たお金を全部ミンダナオ子ども図書館に寄付しました。そして新聞社がインタビューして、なぜ台湾なのに日本人じゃないのに東北の支援を世界で一番あなた方はしたんですかと聞いたときに、その方はこうおっしゃいました。そりゃそうですよ、隣の国が大変なのに放っておくことはできないじゃないですか。私はその時に聖書の言葉を思い出しました。隣人を自分のように愛しなさい。日本はそれができるのか。台湾の人は隣の国の人たちを自分の国の人たちのように愛するからこそ放っておけなかった。隣の国の人たちを自分の国の人たちのように愛する国づくり。隣の国というのはどこか。日本の隣国はロシア、韓国、北朝鮮、中国、台湾、フィリピンです。それに東南アジアも含まれるとしたら、日本人は隣の国の人たちを自分の国の人たちのように愛して、韓国、北朝鮮、ロシア、中国、フィリピンの人たちが困っていたら放っておくことはできないじゃないですかと言って助けに行けるのだろうか。そういう国と国の関係があれば、友情があれば、共に東アジアが大きな発展を遂げて栄えていくことでしょう。日本は本当に美しい国です。ここにいると分かりますが、あんなに緑が豊かな森がたくさんあって、高い山があって、雪もあり、北海道のような地域もあり、南の国もあり、海もあり、京都、奈良のようなこともある。観光に行きたくなるのはよく分かります。そのような美しい国になぜ隣国の人たちが行ってみたいと思うのか。そしてしかも日本の人々が自分たちの国を自分の国の人のように歓待して、愛情を持って友情を持って迎えてくれる、そういう国になったらどれだけ日本は発展するか。しかも技術的にも素晴らしいものを持っている。共存互恵の中で生きていく必要がある。それを考えますと、今回の政治的な動きは全く逆で、日本がアジアの中で引きこもり、閉じこもり、やがてだんだんだんだん廃れていく、そんな動きに見えてなりません。しかし最近感じるのは、日本もなかなか捨てたものではない。なぜなら、そういった動きに対してたくさんの人々が疑問を投げかけ、デモに参加し反対運動を起こしている。しかも私が期待したいのは、若者たち、高校生たち、大学生たちも大いにそういう声を日本中から上げ始めている。未来は若者です。未来は子供たちです。そういう若者たちがいるということ、そこに日本の明るい未来がある。そういう子たちが本当に幸せに、小さい時から思う存分遊んで、友情を培って、そしてそれをいろいろな政治にも経済にも生かしていけるような世界を作ってきてほしいと思ってなりません。
お話はミンダナオ子ども図書館の松井智さんでした。日本は海外に兵隊を送らないという前提があるからこそ、松井さんたちは一歩踏み込んだ支援ができ、より多くの命を救うことができたと知りました。日本の平和憲法は日本人だけでなく、世界中の多くの人の命を救っているのかもしれないと思いました。松井智さん、メッセージをいただき ありがとうございました。今回は2回にわたって戦争を知る人たちの言葉をお聞きいただきました。ナビゲーターは加藤萌子でした。